おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話でしょうかね。企業は企業でも企てる方ではなくて業を起こす方の企業ということで、その場合のホームというタイトルですけども。
そうですね、おっしゃる通り、この場合の企業というと、事業を起こすことを言うわけです。
はい。
生活を営むとか趣味に勤しむとか、そういったプライベートの空間とはガラッと異なりまして、お金や人を巻き込んで社会への影響が大きなものになる可能性があります。
はい。
根本的には創業者の構想がコアになって、それで人を動員したりですね、経費を払ったり物を売ったりサービスを提供したりお金を借りたり、そういった多くの人々と関わるため、それぞれのシーンでいろいろなルールや規制に従わなければならないことになっているわけです。
そうですね、いろんなルールありますからね。
はい。
そのルールや規制が法律で定められているということなんですね。
そうです。
はい。
また法律があるということは、同時にそれを守らせるための監督官庁もありますから、
はい。
登場人物は非常に多数に上ってまいります。
え、
業種にもよりますが、多少の差はあれ、いずれのビジネスも大変な数の法律にさらされているということに、注意が必要です。
確かにそうですよね。業種によっていろいろ違いはありそうですけども、全て網羅するというのは、今日は時間の関係でなかなかできませんけれども、漏れなく対応する視点ですとか考え方を教えていただけると、これ皆さんのお役に立ちそうですよね。
はい。今日は前編ということで、
はい。
抽象論になりますけれども、創業者のビジネス構想というのをこう実現するためには、いわゆる人物金という企業の3要素と言われているものが結合して一体化するという必要があります。
人物金ですね。はい。
はい。具体的な人や物がそれぞれに役割を与えられなければならず、そしてその人や物は金という財産的な裏付けによって維持をされることになります。
はい。
どんなに素晴らしい構想であっても、現実の世界に位置づけられなければ、単なる空想で終わってしまうことになるわけです。
そうですね。いろいろとアイデアはあるけれども、実現させるというところにどうやって持っていくかというのが一番難しいんですよね。
そうですね。
はい。
これがひとたび現実の世界に位置づけようとするときに、創業者の構想というのはたちまちハードルを持ち始めるわけですね。
はい。
なぜなら頭の中で、一人で空想していたこととは異なってきて、現実の世界には創業者以外の登場人物がたくさん利害関係者として登場してくるからなんです。
はい。
取引の相手方であったり、あるいは共同経営者であったり、あるいは金融機関であったり、はたまた雇用関係とか委託関係にある従業員さんだとか、あるいは下請けさんだったり、あるいはご近所、会社のご近所さんもしかり、それから先ほど申したように行政機関が登場してくることもございます。
本当に一つのアイデアから同支援所にうわーって広がっていくんですよね。
そうです。
はい。
その大きな繰り返しが商売というものの本質ですので、そういったその企業の3要素と言われる、物とか人とか金とか、そういった順番で、それぞれの分野でどのようなホームが存在するかっていうのを、次に検討していきたいと思います。
はい。この続き来週、詳しくご紹介いたしますので、ぜひ皆さんお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。